社会タイガです。
南沢です。この番組では普通のサラリーマンをしている男性2人が心理学と世界史をそれぞれ勉強し合ってきてお互いに発表し合うという番組になっております。お便りの募集なんかもしていますので、送り先はエンディングの方で発表させていただきます。お便りの内容としては、お悩み相談、番組の感想など何でも募集してますので、どしどしください。
はい、始めていきましょうかね。
はい、
うん、なんか最近ね、
はいはい、
散歩してて、
はいはい、
イスラム系の、なんかよくあるじゃん、スパイスとか売ってる、
はいはいはいはい、ありますね。
あれがポッてできたの、
はいはい、
うん、っていうのを見つけてさ、
はいはい、
行ってみたんだけどさ、すげえ安くて、
おお、はいはいはい、
なんか肉とかさ、
あるねあるね、
ヤギの肉とか1キロ1000円以下とか売ってんの。
へ
え、安くねと思って、
安いです。
まあ、あとまあカレーのスパイスとかね、はいはい、なんかそういうのも売ってるわけよ、
はいはい、
もう総じて安いの、今もうこの物価上昇の時代でさ、
うん、
あらあらと思って、
あらあら、
まあ、いいとこ見つけちゃったなみたいな、
はいはい、
うん、でまあ僕フルーツが好きなんです
。ああ、よく言ってるね。
はいはい。でまあ、まあ、まあ要はあんまさ、
うん、
そのパイナップルとか売ってないわけよ、
うんうんうん、
そういうとこね、
うん、
だからマンゴーとか、
はい、
なんかちょっと東南系だったりの、
はいはい、
なんかこうちょっと変わった缶詰とかが売ってるわけ。
はいはいはい、
ね、そういうのもいいなって思うわけじゃん、
うん、
そういうのマンゴー好きだしとか思って、
うん、
黄色いやつ何でも美味しいじゃんみたいな
はいはい
みたいなのあるわけじゃん、
はい、
うん、なんか買おうかなと思ってさ、
うん、
ジャックフルーツってなって、
うん、うん、
うまそうじゃない、
お名前的には、
うん、画像見て、
画像見て誰にも伝わらんけど、
うん、ちょっとまあ調べてくださいよ、はい、ジャックフルーツ見て、
はいはいはいはいはいはいはい、
うまそうじゃない？
そうねそうね、
めちゃくちゃうまそうだなって、うん、これが缶詰350円とか400円ぐらい
で、はいはい、
こんなもんめちゃくちゃお得やんと思ってヨーグルトに入れて食ったるねって思って、
うん、
買ったんだけど、これがところがびっくりね、
うん、
開けたらとんでもない悪臭するわけよ。てかもう帰ってる途中でちょっと気づいてた2つ目なのになんかするみたいな
はい、はい、
なんか異臭がするなって思ったら、
はいはい、
まあ、僕だったわけですよ。
はいはい、一種の原因ね、
はい、缶詰なのにね、
はいはい、
密閉してんのに、でまあまあ案の定開けたらめちゃくちゃ臭かったの、
うん
うん、でまあこれねもう一個見てほしいんだけど、
はい、
ビジュアル見て、
美味しそうじゃない？
これ見て何か気づくと思うと、
うん、
ドリアンなの、
あ
ボリュームが、
はいはい、
俺これ見たら絶対買わない。
はいはいはいはいはい、はい、身の中に身が入ってるような感じなんだね。
そうだ、トゲトゲのさドリアンってね、
うん、
皆さんご存知、もう美味しくないじゃない。まあ美味しい人もいるかもしれないけど、美味しく感じる人もね、うん、大抵の人はね美味しくないって感じるわけ。
はいはい、
そういう俺はこれを見たら絶対買わないんだけど、
はい、
缶詰は完全詐欺だったわけ。
はいはいはいはい、
あんな美味しいマンゴーの形をしたものがまずいわけがないって言って帰ったらこれを、缶詰にもイスラムのなんかあれしか書いてないわけ
だから、はいはいはいはいはい、
最悪だなと思ってさ、ほんと見た目にこれ騙されてさ、これすんごい毒々しい。
はいはい、いや買わないね、その外皮だったら。
名前変えた方がいいよね。
でもまあまあ名前、なんか名前を表してるよ、ジャックでしょって。
うん、ジャック、これフルーツではないでもなんかちょっと考えたら、この匂いってほのかにマンゴーとかもなんとなくちょっと似てんの、
はいはいはい、
マンゴーも一歩間違えたらお前そっち側だぞみたいな、
はいはいはい、
表裏一体、
はい、
うん、ジャックフルーツはでもお前は色はマンゴーだけど味はドリアン信じられないね、あれ。
なんとなくだけど、なんちゃらフルーツってついてるの大体地雷説が俺の中である。ドラゴンフルーツだったりさ
ドラゴンフルーツも美味しくないね。
そうそうそう、
あ、美味しいけどね、
まあ、なんちゃらフルーツは地雷って俺の教訓があるわ、うん、
だから基本的にやっぱり日本で生まれ売ってるものはうまい、
うん、
普通にスーパーで、うん、じゃないものは怪しいと思った方がいいんだよじゃなかったら日本のスーパーで売ってるからうまいと思ってるものは普通に市販されてないってことは好まれてないからまずいんだ、そうだ
よね、ありがちですね。
そうですね皆さん気をつけてください。
気をつけてください。悪臭放ったまんま電車とか乗らないように
厳しかったなあれ。厳しかなんか臭いと思ったんだよな。季節かなと思って。雨降ってたんでね。
あまあまあある
コンクリートの匂いみたいな。楽しかったなあれ。
じゃということで本編始めていきましょう。はい、じゃあ本編始めていきます。今回は南さんの心理学です。はい、引き続きね犯罪心理学やっていきますよと、
うんうん、
まあね、前回までとは全くまた関係ない話なんですけども、
はい、
まあ、今回はね、まあ、犯罪と心理学って2つ聞いた時にパッと出てくるであろうワードとして精神鑑定中もありますよねと。
精神鑑定ね、よくそうそう、あのニュースで聞きますね。
ニュースよく言うよね、はいはい、まあそれについてをちょっと話していこうかなと思ってます。
うん、
でまず、まあ、心理学関係ないんだけど、まあ、犯罪の方、ね、の話として刑法的に、ね、言うとこの精神鑑定で何判断するのっていう話、
はいはいはい、
としては、心神喪失者の行為は罰せず、あ、心神耗弱者は軽減すって書いてあるんだよ、刑法第39条、
はいはい、精神向上
耗弱
耗弱か、弱ってる人には
弱ってる人の、うん、罰は軽減する、
軽減、ね、
で、うん、心身が、まあ、喪失してるないよっていう状態の人は罰せずっていう風に記されてます。
もう物議の塊じゃないですか。
そう、で、まあこれをまあ噛み砕くとね、
うん、
もうこれ刑法上法律上だから難しいんじゃないし、だからそこを噛み砕くと喪失っていうのは善悪判断ができないとか、
はいはい、
あとはその自分の感情だったり精神状態っていうのをコントロールできない人っていうのは行為を行っても罰しないよと。
うんうん、
でプラス耗弱の方はコントロールができなかないんだけど、まあ、著しくあのコントロール能力が低い場合は、
うん、
軽減してあげようと、
うん、
まあ、すごい分かりやすい例で言うと赤ん坊が何も知らないまんまナイフ投げつけて母親殺しちゃったみたいな、
はいはい、
場合って、まあ、赤ん坊それ悪いと思ってないよね。
うんうんうん、
ナイフ投げたのって、
うんうん、
そこにあるから投げちゃったみたいなパターン、
はいはい、
赤ん坊だってある。それを罰してたらしゃあないじゃんってい
う、うん、
のは罰しませんって。で幼稚園生ぐらいでナイフが危険なものってなんとなくわかるけど、
うん、
まあ、つい投げちゃったみたいな、
うん、
時は軽減してあげようよ、
はいはいはい、
まあ、そういうのはまあ分かりやすい基準としてあります、うん、で精神鑑定はあの、まあ、今の赤ん坊とか幼稚園生とかは年齢だったけど、
うん、
当然その年齢もね加味しますけど、
はいはい、
その年齢が、まあ、普通の人だったら判断つくでしょっていう年齢の人たちに対して精神状態果たして本当に見た目と、実際に重ねた年齢に応じているのかどうかっていう判断を行い、精神の喪失者耗弱者に当てはまるか当てはまらないかっていうのを診断する目的が精神鑑定ですね、
うん
うん、になってますと。で、これもまた心理学とちょっとまだ関係ないんだけど診断方法としてね、
うん、
まず最初に個人面談を行います。
お、はい、
1対1に対話する、
はいはい、
でその後に家族面談を行います。
家族面談、はい、
そう、それはもう家族とその当事者と、
うん、
精神科医とかじゃなくて家族と精神科医だけで行う。
あ、家族と精神科医、ね、
そうそうそう、
はいはいはい、
これは家族に限らず、まあ、近しい人だったらみんなその例えば同棲してる人だったら同棲先の人だし、
うん、
あのまあ、シェアハウスとかで、ね、同棲同士であの同棲するパターンもあると思うんだけどそういう場合もねあその同居人だったりとか、
うん、
会社の中で親しい人だったり友人だったり、
はい、
そういう親密な関係の人から話を聞くと普段からどうでしたみたいな、ね、
はい、
話を聞く面談がある。で、脳の検査医学的な検査実際 に脳のサイズが小さい大きいとかもそうだし、あ、脳に疾患抱えてるか抱えてないかとかね、
うんうん、
とかの医学的な脳検査なども行いますと、
はい、
で心理学ここまでは関係なかったんだけど関係ある話をするとその中に心理テストって行いますよっていう、
うん、
いうのが、心理関係あるところですね。で 内容は大まかに3つあって、
はい、
1つが知能テスト、
うん、
まあ、要は SPI みたいなもんだよ。
はいはい、
学力がちゃんと備わってるっていう、
知能、はい、
っていう知能テスト、まあ、これ学力テストにも似てるものがあるんですけど、と知能テストはその学力の SPI みたいなテストと、他に精神作業検査っていうものがあって、まあ、計算とか、単純作業とかを、まあ、ひたすら繰り返してもらう、
はいはいはい、
でその時の、まあ、スピードであったりとか、どんぐらいから飽きが始まるとか、
うん、はいはい、
そういうところから精神的な、状態を探っていこうっていうね、
うん、
これがまあ知能テストですね、
はい、
でもう一つが、質問紙による性格診断、これ前やりましたね、人格心理学で。
質問紙、
質問紙だから当てはまる当てはまらない、どちらかといえば当てはまる、どちらかといえば当てはまらない、
はいはいはい、
分からないみた
いな、はいはい、
ここの選択肢用意して、まあ、例えばだけど、こういう状態の時あなただったら、単純作業してるとイライラしてしまう、当てはまる当てはまらない、どちらかといえば当てはまるみたいな時に、どれ選ぶかっていうのを選ばせる、
うんうんうんうん、
っていう質問による性格診断、これも人格心理学的にやったやつですね、
うんうん、
オーシャンとかビッグファイブって言われたやつ、ね、
うん、
に近しいものですね、と、まあ、その、ね、人格診断の時にお話もしたロールシャッハテストをはじめとした投影法診断です、ね、
投影法、あ、はいはい、あれ、
ま
あ、
例えばそう机のシミとかを見せて、これは何に見えますかっていう診断だったりとか、
はい、
木を1本描いてくださいって言って何を描くかとか、
はい、
であったりっていう投影法っていう診断方法、まあ、これらを用いて、診断していきますよ、
はいはい、
でまあそれによって最初に戻るんだけど、性格を診断したわけじゃないんだよね、別に性格診断用いてるけど、異常かどうかを示してるだけであって、
うんうん、
なので、まあ、ちょっと目的は違うけど、まあ、使うものは同じですよって感じですね、
はいはい、
でさっき最初に言った通り、こうニュースでよく取り上げられるドラえもん発言とかあったじゃない、ドラえもんが何とかしてくれると思ったみたいな、
はいはい、
5年前ぐらいですかね、うん、っていうああいうのってどこで、この中のどこで行われるのっていうと、大体個人面談の時ですね、最初の、
うん、
なんですごいもう最初の最初に言われる言葉であって、うん、でドラえもんって言ったからといって精神異常者として扱われるかどうかまた別だよ、当然、
はいはい、
その後にまだまだまだ過程があるわけで、
うんうんうん、
っていうのはまあ一応あります、
はい
はい、なので、まあ、そこだけごまかしたとて他でごまかしきれるかっていう話にはなってくるよって、たとえごまかそうと思っても、
うん、
っていうのが、まあ、一応あるんですが、はい、ですがね、
はいはい、
精神鑑定の現在の、情勢というか、まあ、流れとして、うん、基本的によっぽどのことがない限り個人面談で終わります。
はあ、それはそれおかしいでしょ。
っていうのも大体個人面談の時に異常ありっていう判断される人がほぼいないんだよ。
ああそういうことね、うん、はいはい、
でもってこの精神鑑定っていうのは基本的にこれ心理学関係ないけど、
うん、
弁護士から依頼するものではなくて検察から依頼されるものなんだよ、
はいはいはい、
ってことは検察側に有利だった場合、状況が個人面談の時点で、
はいはい、
検察だから訴える側だよ、
うん、
だから犯人がよりひどい扱いを受ければ、
うん、
受けるような結果になれば基本過程として個人面談から家族面談、脳検査、心理テストって掘り下げる必要ないんだよ、
うん、
検察側のメリットないし別に、
はいはい、
で個人メンタルの時点でおおよそは判断能力だったりこの最初の、心身喪失者耗弱者ですって判断されることがまあまあ少ないです、
はい、はい、
なので、まあ、そもそもその個人メンタルの時点で終わるっていうのはそういうことです、
うんうんうん、
悪いことじゃ別にない、
そういうことね、
うんうん、でそこで仮にごまかしきれたとして、
うん、
個人面談でごまかしきれたとしても検察側がそれに不服を申し立てればさらにどんどんどんどん進んでいって、
うん、
精神鑑定になっていきますよ、
なるほどね、
うん、いうところがありますと、で、まあ、で仮になんだけども、ごまかしきれんのってこれ本当に最後まで
そうね
っていうのはまあ疑問に思うわけじゃない我々としては、
はいはいはい、
ちゃんと ごまかそうと思ったらごまかしきれちゃうんじゃないみたいな、
なんかよく聞くけどね、
そう最初から最後までとぼければ、うん、まあ、なんとかなっちゃうんじゃないのみたいな話があると思うんですけど、
うん、
まあ、実際に個人面談とか家族面談とかは口裏合わせたりとか、
うん、
まあ、なんか悪い話で言うとこれが本当かどうか置いといてだけど、うん、弁護士からこう答えてくださいっていう、
うん、
いうのは、あらかじめ言い渡されてて切り抜けられたりとかってパターンも、まあ、なくはないっすよ、
うん、
当然、 でその時に重要になるのが、心理テストの中の、ロールシャッハ含めた投影法ですね。投影法って何見てんのって話を人格心理学の時にお話しさせてもらったんですけど、
うん、
回答するまでの時間見ますよって話があったと思うんですよ。
はいはいはい、
回答するまでの時間も見ますし筆圧も見ますよって話をしたと思うんですよ。
はいはいはい、
筆圧も見る。でその書いてある文字 のふにゃふにゃ具合だったりしっかり書いてるとかね、
はい、
圧じゃなくて時代の問題とか、ね、も見ます。回答時間も見ます、
うん、
質問紙が渡された時の反応も見ます、
はいはい、
だから結果をいくらごまかそうともそこでは結構ごまかしきれなかったりすると、
はいはい、
木について机についているシミを見せてこれ何に見えますかって言って、
うん、
何に見えたとしても猫って答えようって決めてるって言ってた最初、
うんうん、
猫に見えますって即答したら、うん、ああこいつ即答してるからいけるじゃんみたいな、
はいはいはい、
で反応だったりとか、うん、10秒ぐらい待って反応したにしても考えてる素振りねえなと思われたら、うん、こいつ最初から猫って決めてたなっていう判断とかもできるんで、意外とごまかしきることって、まあ、ちゃんと精神鑑定すると無理っすよっていう、
うんうん、
意外とね、
はいはい、
っていうのが一応ねあるので、犯罪を犯してごまかすっていうのは、まあ、結構難しい、
うんうん、
というところは、まあ、事前情報としてありますと、
うんうん、
っていうのもそのロールシャッハテストだったり質問形式が正確に人の人格を判断しているからじゃなくて、
うん、
あくまでその人が精神的に異常あんのかを調べるからできるってだけであって、
はい、うん、
だからね、そのビッグファイブとか投影法が性格診断として正しいってわけじゃないっていうことは、まあ、ちょっと注意ですね。
うんうんうん
うん、でもってじゃあ精神鑑定したらだいたい責任能力ありなしって分かるから、
うん、
素晴らしいじゃないと、
うん、そうだね、
思うかもしれないけど問題は当然ありますよ、
はいはい、
っていうのも、一番分かる例が一個ありまして、
うん、
とある事件がありました。犯人は一人の女性を殺しました、
うん、
逮捕されました、一審の判決は責任能力なし無罪
ほう
なりました。で二審の判決は責任能力あり有罪となりました。
お
無罪から有罪、さあ何があったかっていうと、その少年拘置所で本読んだんですよ。
ああいいんじゃない、
うん、読んだ結果学力上がりました知能を身につけました。
ほうほう、
判断能力身につけました。
ほうほうほう、1
回目の精神鑑定
ほう
責任能力なかった、
うん、
当時は本当に何も知らなかった少年、
うん、
二審の時に精神鑑定したらあらまびっくり能力ありましたっていうところも含めて、
うん、
精神状態事件当時のことって再現無理じゃねっていう。
おお、なるね、はいはいはいはい、確かにね、
そう、
そう言われると。
でこの少年は結局有罪でした。
へえ、そう、なるほどね、
うん、
ああ、
まあ、というのもこれも本当事実かは分かんないけど、
うん、
事実か分かんないけど一応判決としては少年は本読んだから知能を身につけたんじゃなくてごまかそうとしたんだっていう判別になったわけなんですよ。
はあはあ、
一審の時はごまかしきれた、
うん、
二審の時はごまかしきれなかったっていう判断になって有罪になったと。
はいはい、
真実は闇の中です、これは。
なるほど
果たして少年は本当に判断能力があってごまかしたのか、
うん、
それともなくて拘置所の中で読んだ本で知力を身につけてしまったのか、
はいはい、
これは誰にも分かんないけど、誰にも分かんないまま裁かれてしまった少年がいると、
うん、
こういうことがあるのが、まあ、それは心理学でも無理だよっていうお話、
うん、
当時よりも正常になったっていう変化が、ね、発生したんじゃないかって見方が当然ありまして、真実はどっちか分かんない、
うん、
こういう時になると心理学っていうのもまあそこまで、正確ではないというか、
うん、
事件当時っていうのは分かんない、
うんうんうん、
でもってその事件当時っていうのもまあ、精神鑑定関係ないところで言うとカットなってやった時のカットがどんぐらいカットなったのみたいな、
はいはいはい、
それって別に判断能力関係なくカットなる人間性が悪いとかさ、
うん、
仮にその人がカットなんなかったら、
うん、
判断能力あったはずであると、
はい、
そしたらそれは判断能力ありに問われる、
も
ともとの判断能力を有してなかったか有してたかって誰にも判断つかないよう、ね、
な、はいはい、
ところもあって、そういう意味ではその今のこの精神鑑定っていうものは正確である、ちゃんと正確であるけども、その正確っていうのは鑑定した当時の鑑定した時のものである、
う
ん、
そうね、
そっから何か変化があった時に果たしてどうなのかと、
うん、
拘置所で落ち着いた状況で、まあ、例えば全組むとかでさ、
は はい、
政治的にめっちゃ落ち着いてだんだん悟り開いて、うん、有能になってるかもしれない。
そうね、
はい、それ本読まなくてもね、
うんうんうん、
そういう心境の変化に、まあ、ついてってないですよ心理学は、うんうん、というところで、まあ、そこに一応問題としてはありますよっていうのが、うんうん、この精神鑑定のお話でした。で、次回についてはまたこの精神鑑定ですね、もうちょい掘り下げて、でもって、少年犯罪含めてこの大体この精神鑑定行われるのって行われるっていうか、大人になるとさっき言った通り一次面談で終わります。
うんうんうん、
子供の時ってやっぱりここまで行きがち、奥まで、
はいはい、
その年齢によるものがあったりする、
うんうんうん、
ありがちっていうところもあって、少年法とか少年の犯罪についての精神鑑定ってところを次回以降掘り下げていこうと思いますってところで発表は以上ですね。というのはね、犯罪心理学の精神鑑定の話だったわけなんですけど、
はいはいはい、
まあまあでもそうだね、ごまかしきれた人確かに見たことないわとは思うわ
最初に。あ、でも要責任能力なしっていう話を聞くよね。
うん、
まあなんかそういうことは、まあここまでやってたんだとしたら割と正しいよっていう話、うん、
そうね、やってたなら正しいし、やらずに検察側がなんかまあ言い方悪いけどめんどくせえからいいわっつって、
はいはい、
あの一次面談で終わらせたパターンもある。
だからなんか我々はその、うん、まあまあニュースとか見るわけじゃない、精神鑑定やりますよって言われてるけど、どこまでやってるかわからないって
話でしょ。わかんない、そうそうそ
う、うん、うん、
でもってそこのさじ加減は割と検察と弁護士と、裁判所側、
うんうん、
で決めるとこだから、
あとさ、
うん、
まあ多分わからないかもしれないんだけど、
うん、
やっぱりさ、この精神異常か異常じゃないかって、うん、まあまあ軽減もあると思うけど、うん、白か黒かじゃない、
うん、
なんかよくさ赤点は30点とか言うけどさ、
はいはいはい、
投影法だけが問題あった時ってどうなんだろうねとちょっと思うよね。
はいはいはいはいはい、
うん、あの問題あった時か投影法だけ、うん、そのなんかいやこいつ筆跡とかちゃんとしてんなとか思って、うん、こいつ責任能力あるんじゃないのって思うけど、うん、他のやつがぐちゃぐちゃだった、
うん、
そしたらそれってどっちなのっていうさ、さじ加減分かりにくいよねって思って。
あ、そう、これそれちょっと言わせたんだけど、これ心理テストってさっきも言ったんだけど人格を診断するもんじゃないって話したじゃない、
うん、
っていうのもあって、割と心理学で心理学の心理テストでその人が正常かどうか見るってよりは、
うん、
面談とか家族面談で言ってることが本当かどうかを心理学でテストするみたいなもんだったりするんだよ。
ああ、整合性的な話。
そうそうそうそう、ツールとして使われてる感があるんだよね心理学は。
うーん、
だから投影法で異常かどうかを判断するってことはあんまないっていう。
なるほどね。
その家族面談とかその個人面談脳検査の結果が何合理的というかさ、うん、その結果が正しいかどうか、
はいはい、
っての心理学の方で見ていこうみたいな。
なるほどね。
っていうツールの使われ方をしてはいるよ、
うん、
だから投影法だけで問題があったっていうよりは、投影法で問題があったらあの1個前に戻るというか、
はいはい、1
個前 の面談時の結果ってちょっともしかしたら違うんじゃないのっていう、
うん、いやこれも難しくない？なんかさそこで嘘なんじゃないのってなってけどさ、うん、その証明ができないじゃん、
うん、
でどっちが本当なのでさ、どっちってなるよね多分ね。
でそういう時は結構2回目に戻ったりして、うん、2回目行う面談とかも1回じゃなくて2回目3回目行って、あの、まあ、ロールシャッハ上問題あったかもう1回面談してみて、
うん、
でロールシャッハ上でここに問題あったように見えるみたいな、このところでは整合性取れてないですみたいな、
うん、
判断あったら、まあ、そこについてを面談してってみて、
はいはいはい、
確かにその面判断ついてるねとか、
はいはいはい、
ついてないねとかは結局面談で持ってくるみたいな、
うん、
面談の角度を上げるためのツールだったりはするよ、うん、他のものって、
うん、
脳にいや医学的に脳で異常があったからって判断能力あるかないかって別にそんな関係なくて、
うんうん、
それも脳に異常があるは何面談の信憑性っていうかさ角度を上げるだけみたいな、
は
い、面談的にすげえ問題あるよある発言してたのは脳のここが問題かもしれないですねみたいな、
うんうんうん、分かんねえな、なんかくぐり抜けられそうな気がするよなまだこうそう聞くとなんか面談の方がやっぱまあ重要しをなんとなく
さ、まあ、そう結局そうそう
そう、
うん、
そうなるってことだよね、うん、だからなんか長引けば長引くほど、
うん、
いけそうな気がしない なんかいけそうな気がしちゃうよな。
ロールシャッハが、まあロールシャッハはあれだけど1個だったけど、投影法がまあやっぱり結構鬼門中の鬼門。それこそ答え決まってて、最初からあらかじめなんか走り滅に答えてやろうと思ったら、それってすげえ現れる。
対策できんな、できないんかね。
できるんだとしたら、あれよね、その精神鑑定以前に他の心理学に使われてないっていうか、
はい、
ロールシャッハ自体が、うん、投影法自体が。
なんか悪の経典っていう、まあ、小説
あるね、
うん、あれとかのラストって完全そうでさ、
うん、
なんかもう大量殺人やっちゃって、
うん、
最後に精神異常、
うん、
でくぐり抜けようとするラスト、
うん、
だからあの主人公、悪の経典の主人公とかはこれをくぐり抜けようと思って、
うん、
逮捕されに行くわけだからね、
うん、であとは一番ごまかしきれいになって思ったのは、それこそ検察が何も言わなかったらここまでないから、
うん、
だからその辺はあるわ、
うん、
分かんない、俺検察じゃないから分かんないけどさ、検察もなんか結構どうでもいい事件って適当に扱うのかなって気もするんだよ。
まあまあまあ、
秋葉原通り魔事件みたいなさ、
うん、
ああいう大事になったらさ、
うん、
検察側も力入れるかなって気もするけど。
そうだね、
大事じゃない事件ってそこまでやるかな、分かんねえわっていう。
そうね、検察側、検察ってなんだっけ、国の、
そうそうそう、
あれだよね、だから、もうだから、弁護士よりも給料低いんだよね。
たぶん、でもって成果報酬ってない。
うん、そうなんだよね、うん、確か。なんかヒーローでちょっと見ます。
そうそうそう。ドラマ知識。で、考えると、その検察側が面談でいいよ。
うん、
面談で問題なしで出てたなら、しゃあない、無理。
うん、
で無罪でも OK ってなっちゃうんだったらごまかしきれるよ、
うん、分かんないけど、その長引くわけじゃない、多分精神鑑定深くやるごとに、
うん、
にやるマイナス面、
うん、
だから多分裁判上起きてきそうじゃない、
うんうん、
だからそういうの多分あるんだろうね、実情としてはね、
うん
うん、
だから何、ごまかしきれると言えば切れるけど、切れないと言えば切れないみたいな、
うんうん、
運の要素強いなと。
そうだよね、多分ね、
まあ、自分の人生そこの運に任せるかどうかはもうお任せするけど、
うん、そうね、精神鑑定 なんか
そこまでやられるって判断を検察にされたらほぼごまかしきれないよ、
うん、
7割ぐらいはごまかしきれない、
うんうん、
けどその何、あの面談時点で検察が打ち切るっていうことを考えたら五分五分なんかなって気もするよね。
そうね、
ごまかしきれるか切れないかは、
おいっちゃなんだけど、この仕事はしたくないな。
したいやついないよ。
いやでもしてる人いるでしょ。まあまあ、だからそこはなんか正義の、
まあまあマインドでね、
うん、
うん、正義感とか
責任なしで逃がさないっていう正義なんだろうけど、
うん、
こっち側がやんじゃいそうだよね。
本当だよ。
医者の不養生じゃねえけどさ、
それこそさ、あのさっきの最初最後の例に挙げたさ、うん、有罪だったか無罪だったか結局闇の中みたいなのってさ、
うん、
めっちゃ後悔しそう。
そうだよね、
自分が正しかったって思い込まないと生きてきなそう、その後。
うんうん、なんかよう聞くじゃない、まあドラマとかでもあるさ、あいつが犯人だったんじゃねえかなみたいなさ、
うん、
よく掘り出しがあるじゃない。
あるある、リーガルハイとかでよくある
やつ、うん、そうそうそう。でもこの精神科医ってさ、なんかその殺した殺してないって、まあ証拠が残ってたり残ってなかったりするけどさ、分かんなくないっていう、うん、結局どっちだったのみたいなところがさ、多分毎回起きてくるわけじゃない、
うん、
だそこがすげえ精神不安になるなって。うん、そうなんかもう精神のところなんてさ、誰も白黒つけられる話じゃないからさ、うん、データ化されるわけでもないし、結婚が残るわけでもないしみたいな、
うん、
すげえ嫌だよ。
あとはまあ軽減の面でも、軽減されたからといってどんぐらい軽減されるかはマジでその他次第だから、
うん、
まあ、精神鑑定自体もね、言うてそんなに何白黒、本当に喪失か喪失じゃないかは無罪有罪でさ、
うん、
はっきり分かるけど、軽減だったらあとは裁判所の判断によるし、
そうだね、
軽減したとてこいつは無期懲役じゃねってなったらおしまいだし、
そうね、
うんうんうん、
軽減して
そう、うん、しなかったら、まあ、しなくても無期懲役じゃねみたいなパターンもあるだろうし、
幅がね、
そうそうそうそう、
まあまあそっか、 まあむずいよなこれ。くぐり抜けんのも家族とか寝ごらないといけないしね。
うん、家族面談とかもそう、脳検査とかもね。
うん、
だからなんかいろいろだよね、人間関係もまあ深掘られるっていうか、
うん、
でもって本人の発言も当然あるじゃない。
はいはいはい、
と医学的な脳検査と、
うん、
で科学的な心理学と、
うん、
多方面から見られるっちゃ見られるっていう、
はいはい、
それをごまかしきれるかっていうと、なんかそれはなんか無理な気がする、
うんうん、
多方すぎて。
そうね、いやだからなんかこう言っちゃなんだけど、
うん、
これをくぐり抜けられる人って責任能力逆に言うとなくねって思う。なんかそれぐらいもうサイコパスの領域じゃない、これ乗り越えるって。っていうことはもうなんか犯罪してる感覚さえない人たちだから、
うん、
まあなんか無罪にしちゃいけないと思うけど、それはなんかそれは変な気がするけど、責任能力自体ないんじゃないと思って、責任を多分持ってないよね。
はいはい、
その自身。
そう。
うん。だからもう別カテゴリーの領域だなって思っちゃうね。
そうね、うん、まあ言うても刑法39条にある心身喪失者と耗弱者ではないっていう。
そうそうそうそう、だからもう別だよ。
そうそうそうそう、
うん、喪失はしないんだけど、
喪失もしないし弱くてもないから、
うん、
あくまで罰せられるけど、
うん、なんだろうね、精神皆無なんじゃない。いやだから
罰せられちゃう。
自分がこの立場だったらそれに耐えられないよね。
うん、
この精神鑑定のでこうくぐり抜けようって思ってこう嘘ついたりだとか、
うん、
し続けられるかっていう辛さ、
うんうん、
言っちゃうと思う、ね、普通に。
そうね、
うん、そのマインドはなんかちょっともうおかしい領域に入ってるよな。
できるんだったら大したもんだよ。
そうそうそうそう、できるんだったら 何か違う何か。もう要するにサイコパスといった領域に入ってる。
質問心理形式のさ、心理テストとかもさ、まあまあ、前やったじゃない、あの、オーシャンビッグファイブの時に。
うん。
あれとかもさ、なんか、普通にやっててもごっちゃごちゃになるじゃん。
うん。
なんか、聞き方によってちげえわ、みたいな。
そうね、言われ方とか、そうそうそう、まあ、同じやつが繰り返されたりとかね。
そうそうそう。
するわけだから。
それもなんか、あ、なんかその言われ方したら当てはまるだけど、さっき俺当てはまんないって答えた気がすんな、みたいな。
うん。
そういうのも、まあ、その表記ブレっていうか、
うん。
そういうブレとかは、一応まあ、向こうもプロなんでね、
うん、
そのブレはこういうところが原因ですよみたいな、
うん、
あったりして、その筋が通っちゃうと判断あり、
うん、
よりだし、筋が通んない中も例えばだけどさ、全部1って書いちゃうみたいな、
うん、
でも全部1って書くっていうさ、判断できないと結構判断取れてねみたいな、
うんうん、ランダムにしてもおかしいみたいな。
そうそうそうそう。なんか逆にあの 2って続かないと、
うん、
あれなんか続いてないってことは、あえて続けないようにしてるのかなみたいな、見方されたりとか、
はいはいはいはい、
割とね、この質問紙にしても問い本にしても回答内容だけじゃないっていうのは結構注目ポイントです、う
ん、そうね、ちゃんとその質問紙テストに答えられる自体で、まあ、割と能力ありそうだよね。
そう、そういう見られ方もするっぽいね、
うん、
ただマークシートだったらさ、マークシートでマークできたんだったらできんじゃないこいつに。
そうそうそう、なんか読んで、ちゃんと読んで、
うん、
それをちゃんと答えるっていう行為をできるんだったら、
そうそうそうそう、
責任自体ありそうだよね。
そうそう、
うん、え、これ何すればいいの、え、何で書くのみたいな、そういうレベルだったら、え、確かに聖書おかしい。
そういうのもあったりする、
うん、
見られ方としてね、その回答内容じゃなくて、
うん、投影法で言われても言われたけど何言われればいいか、
そう、結局ということみたいな。
そうそうそう、そこまでいくとね、だったらいけそうだよね。
まあでもそこまで行ったとて、
ああ、
行ったとて家族面談とかで普段からそうだったらどうやって今まで生きてきたみたいな話が深掘られていくわけですよ、
ね、家族に対してだけめちゃくちゃちゃんとしてたり、そういうの
今までどうやって生きてきたんですかこの子はってなって、
難しいな。もう今の時点で僕ら有罪ですね。
うん、
家族の承認でも
無理無理
無理ですね、うん、諦めるんです
って、ね、だってあの友人呼ばれてさ、あ、普段どういう会話したんですかって、結構普通に喋ってましたよとか言って。
そこまでね、守らないもんね。
守らない。
弁護士から5000万もらえるって言ったらね、
弁護士心やばすぎる。 そういうのはねあるから、結構くぐり、俺は結構くぐり抜けられないよりだもん。なんだろう、あのそのロールシャッハー質問紙をごまかす術はそうだと思うんだけど、
うん、
そこをごまかす術を使うときに他がアダになりすぎる。
そうだね、
うん、他で破綻するわ絶対に。
まあ、個人、うん、そう家族面談が結構キーだなって思うね。ここまで行っちゃうともう無理だ、
うん、
ちゃんと生きてた、
ちゃんと生きてたら無理だ。
ちゃんと生きてなかったんだったら、まあそりゃね軽減していただきたい。
そう、ちゃんと生きてない人は軽減されるから一応。
でもなんか本当の根本の、
うん、
刑法で書かれちゃってるからしょうがないけど、
うん、
精神喪失で精神耗弱だったら軽減なりに無罪にするっていう刑法自体はどうなんでしょうね。
それこそだから赤ちゃんの例よね、
うん、
赤ちゃんが他人怪我させちゃいましたでバスンっておかしくねっていう話ではある。その刑法にそれが記載されてなかったら、例えば赤ちゃんがあの積み木投げて他人の頭ぶつけて、うん、その人は心身停止してしまいましたみたいな、
うん、
のも赤ちゃんは無期懲役しなきゃ。
いやまあまあまあそうなんだけど、あ、まあ、赤ちゃんはそうだよなって思うけどそれはなんか僕がそうだとして、
うん、
分かんない、その後の対応が分かんないけど、
うん、
無罪ではい出ましたってなった時にもう一回起こすリスクの方が高くないって思っちゃうけど、そこはなんか、うん、がっちりされるのかね。
そこはあれよ、今までやってきた犯罪者再犯しないためにどうするかっていう話。
あ、本当にね、
それを今まで話してきたんだから。
まあまあまあまあまあ、そう
なん、そもそも再犯率が高いっすよみたいな、
うん、
話から、なんで再犯、まあ、再犯する理由ってこうなってますよみたいな、
うん、
話とかはまあ前回までしてるんで、周りの人たちがそうや頑張ってくださいっていう。
そういうこと？
そう。だから責任能力ないんだから本人どうしようもないじゃん。
あ、
結局。
そうね。
本人の努力はもう無理じゃない。
あ、
だって責任能力ないんだもん。赤ん坊だったとして、
うん。うん。そんなみんな優しいかな。なっちゃうよね。なんか
それは法律の問題じゃなくて人間の問題じゃない。周りが優しいかどうかは。
うん。そうだな。だからなんか結構怖いなって思っちゃうよね。思っちゃうとこはあるよね。
法律上だからさ、これで問題ないのかなって思うけど。
うん。だからちゃん、うん。だからなんかね。
なんかね。
なんかな。だからこれだから物議が出るんだろうなって思うの
よ。ああ。
そういうのも。なんかこう、ケアできる範囲であるとか。
うん。
制限があるな、限界があるなとか思っちゃう。
うん。うん、それこそ、まあなんかこれもまた物議醸すかもしれないけどさ、
うん、
まあワールドワイドな世界ですよ今。
うん。
精神状態、まあ国によって多分違うじゃない。14歳って言っても、
うん、
年齢制限設けるも無理だと思うんだよ。
うん。
0歳から10歳までは、まあ、裁かないようにしましょうみたいな。
うん。
だとしても、例えば海外スリランカとかから来た10歳って、
うん、
日本人でいうどんぐらいの精神年齢かって分かんない。
ああああああ、はいはい。
でスリランカの10歳めっちゃ大人びてるかもしれないじゃん。
そう、ね、
今の日本人の20歳ぐらいのマインド持ってて、
うん、
判断能力バリバリですと、
うん、
そんな状態で日本で犯罪を犯されて、
うん、
罰しないもできないじゃん、
うん、
って考えるとなんか落としどころとしてなんか今のまんまでいいかなって気はする。
そうそう、まあまあしょうがない、
しょうがない、
それはまあまあそうです。どっちに触れたとしても、
うん、
罰したとしても、まあ、物議が醸されるし、
うん、そうそうそうそう、
っていうのは非常にわかる。うん。で、まあ落としどころとは理解できるけど、いやーってな、なんかね、
うん、なんかね、いや、わかんないけど、これ議論系のなんか俺あんま良くないなって思うパッところとして、
うん、
これもそうなんだけど、俺も別にこれがいいと思ってはないんだよ。
うん、
改善できんならした方がいいと思うんだけど、
うん、
かといって代案ないんだよ。
はいね。
で、代案ない状態で。なんか批判するのって簡単でいいよなっていうか、言える、言うだけだし、
うん、
いや絶対それ間違ってると思うわって
、うん、
じゃあどうするんですかって言ったら、で出す案はそれ今のやつよりも悪いものしか出てこないから、
うん、
そうなるとね、あれだわ、不毛感あるわ、
うん、
そういうの批判あんましたくないっていうのある。
なんかね、この刑務所と、
うん、
その茶場と
シャワーどこの人間やん
中間がやっぱないとなって思っちゃうよね。
はいはいはい、
うん、
まあそのための少年院では、
うん、そうだ、ね、少年院はそうだけどね、なんか僕少年とかなんかこう、あ、すんなり受け止められる、
うん、
その精神 工場とかもなんか認められそう、うん、いや40とかで考えた時にいきなり出ちゃうみたいなそのね
はい、はい
うん、だからなんか刑務所とあのこのシャバとの、
うん、
デッドアライブ感がすごいな
確かにな
んかね、
うん、10感
おーそっかみたいなもうなんか刑務所ドーンみたいな、
うん、
刑務所ドーンみたいなやつと出れたらもうお日様みたいな、
うん、
そうじゃなくないって思っちゃう、うん、
ね詳しくないけど保護観察所それじゃない
多分そうだよそうそうそういや詳しくないから
そう詳しくない
あるんだろうけど
多分ある
そうそうなんかねこう無罪って聞いちゃった
うんまあまあまあ
シャバみたいな、
うん、
お前急にお天道様の、ね、公園のベンチで座るみたいな、
うん、
違くないって思っちゃうからさでなんかねその刑務所とシャバの間にうん、なんかコンクリートの建物を一回挟むみたいな。
はいはい。まあ、カイジの労働施設
そうそうそう、一回挟むみたいな。うん。そういうの欲しいよね、みたいな。
はいはいはい。うん、
だから、本当にそこで、なんかその、精神鑑定医とかが、
うん、
まあ、もうちょっと、そのケアして、本当にどうなんだっていうのを判断してから出すとかね。多分あるんだろうけど。
多分そこに精神科医ぶち込んじゃうと、
うん、
やっぱ成長が見られちゃったりすると結局意味ないから、
はい、それもダメ
だそれダメなんだ
よ、うん、難しい
精神科医がケアして成長しちゃったら、うん、あれこいつ判断力あったんじゃねっていうのが判断つきにくくなっちゃうからどんどん、
はいはい、
どんどんどんどんそこは判断つかなくなっちゃう
なるほど、ね、
成長したのか当時からそうだったのかって誰にも分かんなくなっちゃう、
はいうんうんうん、それなまあまあでも自分の割り切れなさそこだったゼロイチだなと思ってそうで自分の中の刑務所がめちゃくちゃダメなんか苦しいだろうなって思うところとシャバを自由だなっていうのの乖離がすごいんだよ、うん、おそらくね
なんだろうあれだわこれも個人的な感想だけど憲法とか法律ってそのゼロイチを定めるためにあるんであって、
うん、
0.5 考え出すもんじゃねえよなって思ってる
まあ刑法はそうだ
ねそうそうそう01だよなってそれは当然こっからはダメこれはいいよっていうのを判断してくれないと逆に困っちゃうよねっていう、
うん、
習慣はこうですとか言われた方がなんか法律として穴かなって思っちゃうう
ん、うん、だからまあそれはまあその刑法の役割ではないけれども、うん、そうなんかまあ人々のこうフラストレーションじゃないけど、
うん、
なんか煮えきれなさを、ね、解消する何かが必要なのかなって思うよね。
そう憲法とか法律以外のところで。
うん。ですかね。
何そのジェスチャー。
いや多分いい時間だ。
いい時間。というわけで、南沢の心理学パートでした。
はい、じゃあエンディングです。
はい。
社会人から始めるラジオはお便り募集しております。番組の感想やそのなど何でも募集しております。メールアドレスはシャカラジ1992@gmail.com で、シャカラジは英語1992の数字です。といったところでですね、まあ、ツイッターの DM とかでもお待ちしておりますので、どしどしお送りくださいと、
はい、
いったところですね、はい。はい、今日も締めていきますと。
そうですね、もう、最近さ、
うん、
暑すぎてさ、
ああ
今長袖着てるんだけどさ、
うん、
暑いのにさ夜寒くないっけ、うん、
あー夜寒いね、うん、
俺なんかこの年になって急になんだけどさ、
うん、
あれが分かんないどういう服装していいか分かんなくなってるわけ
あーなるほどね、うん、俺はもう寒いのが嫌だかな
はいはいはい
だから厚着しちゃう
俺もそうそうそうそう、
うん、そっち派だね
そう
不安なんだよね寒くなるのが
そうめっちゃ不安になるよね
そっちだよな。まあでも服はマジで数年に1回分かんなくなるね。
そう分かんなくなるよね。そのパート来ちゃった。うん、
なんかこう急に今まで着てた服が色あせて見えるみたいなね。
かっこいい。
うん時々ありますね。
色あせて見える。
うん、 なんでこれを着てたんだろうかみたいなね、うん、なんか趣味が変わっちゃうとかもあるし、はいはい、なんか体 の、 その、ね、温度管理もやっぱ違くなってるのか分かんないけど、そうそう、うん、なんか一気に全部捨てちゃおうかなみたいなね時はあるよね。
色褪せすぎだろそれ
重いよ。いやだから衣替えとかのタイミングで結構分かんなくなる。
あ、まあまあまあ、ま
あ、あれ夏服って何着てたんだっけ、ね、これもダメこれもダメこれもダメに見えちゃうみたいなさ、
うん
うん、だから衣替えのタイミングで捨ててるとかもあるんだけど、
うん、
結構ねだから今年とかも夏は難しいね。
何着るかね、
うん、半ズボンとかは着れないんで履けないんでね、もうね。
そう、都市的にね。
都市的に、
うんうん、
本当恥ずかしいんだよね。あのいや別にあの僕は履かないけれども、うん、あの街中見ても恥ずかしいの、膝上 の、 あの半ズボン男性が履いてる。
はあ、はあはあははあ、
見てて恥ずかしい。
はいはいはい、はい、
そのレベル。
みんなもやだ。
なんか恥ずかしい。履いてって思ってあの隠してると思う。なんかあそこ。
はいはいはい。
なんか女性はまあ。なんかいいんだけど、
はいはい、
男性のあの半ズボン恥ずかしいね見てて。
ああなるほどね、うん、
だったら運動してって思う、うん、ジム行ってって
慣れの問題ね。見る方の慣れの問題。
そうそうそうそう、
あるあるわ。
見るのもなんかなくすぐられるんだよな。
あ、わかる、
うん、
特に膝上な、
膝あのちょっとねあの膝隠れてるぐらいの
半ズボンぐらいやった
ら、ね、ちょっと短くないみたいなやつあれやだな。うん、マッチョな人が履くんだよね。
マッチョな人だったらまだいいわ。
そうね、あ、マッチョな人だったら確かにちょっとわかるね。
だから肥満体型か、うん、その細身のね、うん、ガリガリでやられると、なんで明日そうと思ったの。
どんな心境。
そうそう。
僕らとか履けないもんね。
履けないっす
ね。だからなんかあの家見渡してもさ、あの薄手の半ズボンとか結構ないなって思っちゃう。
うん、
なる、冬と一緒がいいかなとかって思っちゃうレベル。
思っちゃう。で結局着込んで周りの人になんかその格好暑くないんですかってよく言われる。暑、うん、くないんですかって言われていつもそれなんで俺この格好してんだろうなって、
まあ、言われてみれば暑いんだけど。
そうそうそうそう、
うん、でもなんかまあ今の環境にあえたらそのさ、うん、外に出る機会がなさすぎるから、
あ、
そのまあ別にそのあるけれども、
うん、
あの駅まで行くだけとか、
うんうん、
もうここはここだって新宿から駅まで歩くぐらいの話じゃん、
はいはいはい、
え、別に我慢できるだろお前僕から言うとだよ、あの電車寒くて、うん、それがすごい寒いなって思って外出て温まってるうちに次の室内行くのよ。
あ、はいはいはいはい、
暑いって感じる前にえ涼しくなんないって思う。
はいはいはい、はい、
むしろ
そうねそうね、
そう、僕なんか冷房が結構過敏にこう寒いって思っちゃうから、
はいはい、
そういう感じなんだよな。暑いって言われてもいやまだまだ全然今あの温まってる段階ですみたいなねえ、
はいはい、まああるわね。それは確かにそんなに駅から遠出しないっていうか、
うん、
歩かない環境だとね。
だから全然冬の格好でもまあ大丈夫かなって思っちゃうけど
ね。うん、よく思うのは暑くないんですかって言わないでほしい。
あ、
言われたら熱くなっちゃうから
そうね、
言わないでほしい、黙ってて
ああそれ難しいねそれぐらい熱そうなんだもんね明らかに異常なんでしょ。
そうそうい
やもうこれから熱くなってくるからね。
そう、格好ちょっとファッションも気をつけていかないと。
いやそう、まだ衣替えしてないんで
半ズボン、うん、家にあるけど、うん、入ってきたら大河にね恥ずかしくな
っちゃうから隠してって、やめてねということで次回はですね大河の世界史パートをやっていきますので、はい、よろしくお願いします、
はい、
それではまた来週お会いしましょう。大河と
南沢でした。